AV 幼稚園復活希望、ごめんなさい。このままいくよ。AV 幼稚園復活希望。
バブルビー。
ミニラー、これ食えますか？これ食えますか？はい、第9回ですけど、
ですけどね、
初っ端から噛みましたけど
な、AV 幼稚園復活希望、
はい、復活してほしいですね、
してほしいですね、
上杉百花さん、
上杉百花さん、で右牛平とヒューマンライフさんですよ。
うわ、よく覚えてる、俺上杉さんしか覚えてなかったわ、
もうナードカのこと何でも聞いてて、
皆さん知ってます、AV 幼稚園って、
ね、知ってるんですかね。
でも活動短くして
ない、今してないもんだって2002年ぐらいで
もぐらいしかやってないでしょ。
もうちょっと4年ぐらいあったと思うけど、
ハードコアメジャーリーグとかが全盛の頃ですね、
DJ 川島のね、
あの、情報商材
と
同じ、
あ、まあ、それも言わないこと
それ言わない
ことして、はい、AV 幼稚園懐かしいですけど、右牛平って名前が好きで、
何やってたのね、みんな、ね、
左トンペイに対して右牛平です。
右牛平、あ、そういうことか、
最高ですよね。
もう一人誰、
まあ、ヒューマンライフって名前
それはなんかネタあんのかな、
わかんないですよ、ね、
それじゃちょっと上昇剤の匂い
ヒューマンライフ
ヒューマンライフ
ヒューマンライフ、はい、はい、まあそんなこれ食えますか、はい、第8回目ですけども、
はい、懐かしいナドカ話始まりました、第9回ですよ、
第9回もう続いてますね、はい、7月の今日が27、これがね、28がね、私バブルビーの誕生日 で29が
なんかさっき判明したんですけど、うん、僕29が誕生日で1日違
い、ね、
1日違い俺28日誕生日なんだよねとか言って、うん、俺29日だけど
気持ち悪いよ、
シシザシザの大型、
シザの大型 AB 型
です、 AB 型ですか、気持ち悪いな、
気持ち悪いね、本当
誕生日パーティーやろうか
バブルビーの誕生日
パーティーって足パンでやろう。
もうね、二人年齢足したら70超えますからね。
70超えますよ。
うん、本当にね。
恐ろしい。
恐ろしい。
ていうか、割と付き合い長い割に初めて誕生日知ったわ。う
ん、あんまり興味ないからね、うん、お互いの誕生日とか、ね。
お互いの誕生日
が祝う気もない。祝う気もない。祝う気もない。
生まれてこなければよかった。
ひどいですよ、うん、本当にね。
はい、そんなわけで、もう、うん、デイオブハードコアがマジカルでしてね。
うん。
うん、で、そのデイオブハードコアでですね、
うん、
いつも、無料配布 CD というのがつくんですよ、
うん
うん、入場無料の上にしかも CD がつくというね、
はいはいはい、
で今回はシャープネルサウンドのミックスとか、
うん、
いろいろ4ミックスぐらい入るのかな、
うん、
で最後のね、隠しトラックで1分とか2分ぐらいなんか余るんですよ、
うん、
で過去にですね、大体からのなんだろうライブミックスとか、
うん、
あと俺の1分間ミックスっていうのを1回入れたことありますね、BPM、うん、ただでさえ早い曲を、
うん、
BPM 倍ぐらいに全部つなげていくっていう
キチガイジビタ、エクストラトーン、
キチガイジビタ、1分間だけのミックスを入れたりですね、うん、あとあれですね、ご存知メガシットの冒頭の部分だけをちょっと入れて、
はいはい、
なんだろうメガシット EP に備えてみたりとか、そういうネタをちょっとやってるんですよ、
うんうんうん、
で今回もまあ、今のところ何も入れるもん予定がないよって DJ シャッキーと電話で話したら聞いたんで、
うんう
ん、じゃあちょっとこれくらいの CM 入れてよって話をしたんですよ、
うんうんうん、
でまあ1時間ぐらいで CM を作って、
うんうん、
でじゃあこれ入れといてって言ったら、うん、ちょっと CM すぎて使えねえよって言われて
どんな感じだったんですか最初思ったのは。
いやもう本当普通にまあネタなんですよ、
うん
うん、これ聞いてもらった方がいいな、挟みましょう、
挟みましょうか、うん、じゃあ今からこれですね、
今から50秒間、はい、CM お聞きください。
はい、
バブルビー、ミニオン、これ食えますか？バブルビー、ミニがお届けするポッドキャストミュージックプログラム、これ食えますか？毎回豪華なゲストを迎えたり迎えなかったりしつつ、トラッシュトークやサブカル音楽と多彩な内容でお送りしております。やたらに炎上地絡みの多い投稿コーナーにも思わず失笑が漏れること間違いなし。通称これくれは毎週水曜日とか木曜日にスピードキングプロダクションズオフィシャルブログにて絶賛配信中。トーン、ミュージック、グルメ、バイオレンス、プラモデル、ハイキング、ポッドキャストミュージックプログラム、これくれますかはあなたのインターネットライフに致命的なダメージを与えます。
これ食えますか？ はい、これがね、うん、一応本人ネタのつもりで作ったんだけど CM すぎるっていうね、
CM すぎるとさすがにちょっとなっていうね
と思って、うん、頑張って作ったのに1時間でと思って
ボツくらった、
うん、でその前にね、うん、あのこれくらいの CM の前にくったらねネタ1個もついて、うん、でもそれはさすがにねえだろうと思ってボツにしたんだけど、うん、じゃあまあこれ CM 入れてくれないんだったらこっちのネタになっちゃうよって、そのネタ言ったら思いのがチャッキーに受けて、うん、1時間でまたそのくだらないネタを作って入稿して、それが入ります。
それが
それね、ネタバレになっちゃうからちょっと言わないです。
まだ聞かない方が、
まだ聞かない方がいい。じゃあ聞きたい人はデオバードから遊びに行きたい、うん、そしたら CD が漏れなくついてきますんで、
はい、
うん、お楽しみにということで
入ってると
入ってますんで、まあ聞かなくてもいいんだけどね本当くだらないから
無料ですよね。
無料です。
無料ですよね、うん、はい。
さあそんなわけで、うん、ゲストいきます。もう、うん、特にフリートークのネタもないんで、
はい
はい、今回のゲストは、ブレッコアの都内に最大級のブレッコアイベントマーダーチャンネルのオーガナイザー、
うん、
兼、ギガヘルツミュージックストアという、まあ、これもブレッコア系の CD を扱っている、うん、ネット通販だけかな、
はいはい、
うん、ネットショップの店長でもある、梅君にゲストに来ていただきました。
どうもです。
大丈夫ですか。マイク離れてますか。
こんな感じで大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
あ、声は
声ちょうどもう手元で、
声
元で調整します。
遅れて
声が遅れて。
あ、すいません。こういうの初めてなんで。
はい、梅くん、
よろしくお願いします。
梅くん、こういうところに出てくるの初めてじゃない。
表に出るのは初めてです、
ね。表に出るのは初めて。うん、
一応マーダーチャンネルのオーガナイザーとして名前はまあ、
うん、あの、
ね、一部で知られてると思うけど。
自分から表に出すようなことはしないんですけどね。
うん、
割と。なんか知ってくれてる人はいるみたいですね。
ちなみにリスナーの方は、まあ、マーダーチャンネルも梅くんも知らない人にちょっと自己紹介を、
自己紹介、
どんなイベントか、マーダーチャンネル、どんな人が今まで出てきたかと、
出身地、小学校の時のクラブ、
性癖とりあえずマーダーチャンネル紹介でいい
よ。あ、そうですね。マーダーチャンネル自体は、うん、今年で7年目になるんですけど、
長いんだよ、
長いね、
うん、2004年から、うん、あの東京のまあ、いろんな場所でやってきてて、
うん、
あの一応そうっす、ね、海外からブレイクアのアーティストを呼んで、うん、まあ、一緒にツアーしたり、
有名どこだ
と、ね、
今までに呼んだのだ と、うん、まあ、ドラムコープスとか、カードプッシャー、ね、うん、ボングラ、うん、ノイズクリエイター、
うん、
ドロップザライム、
うん、
ドナ様、
うん、
まあ、FFF っていうの、うん、
ブレイクコア方面ではかなり有名な人たちばっかりですね。
割とまあブレイクコアの人たちを呼んで、
うん、
まあ、一緒にイベントやってって感じですね、
うんうんうん、
でそうっすね、まあ、レーベルも2007年からやってて、
はいはい、
まあ、それも、まあ、そういうブレイクコアだったり、まあ、面白い、うん、まあ、ダブステップだったりいろんな音源を出してるっていう感じですね、う
ん、レーベル名もまだチャンネルなんだね。
はい、同じでやってますね。
梅さんは曲を作ったりとか。
いや、僕はもう一切そういうのはやってないです。
一切しない。
オーガナイザー専業。
はい、
うん、
あ、いや、じゃあそのイベントにも出演はしない。
はい、してないですね。
完全裏方ですね。
一応一番初期だけは、
うんう
ん、なんかオープンの DJ とかやってたんですけど、
う
ん、やっぱまあ自分はやるべきじゃないなと。
ちょっと珍しいよね、
うん、
DJ もやらない、クリエイターもやらない、本当オーガナイズと、
うん、
まあ、レーベルオーナーだけでやってる人っていうのは多分あんまりいないと思うんだよ ね、
うん
うん、
なんか昔はそういうのをなんかやんなきゃいけないかなって思ってたんですよね、うん、割とみんなそういう、うん、なんだろうな、イメージがあったんですよ、
うん、
なんかオーガナイザーもなんかそのイベントにあった DJ をやるみたいなイメージがあったんですけど、
うん、
なんかあんまりそう、なんか自分が出るよりももっといい人いっぱいいるから、
うん、
まあ、それでやった方が全然いいなってことで、
うん、
もう最初の方だけちょっとやって、もうあと全然やってないですね。
そもそもマーダーチャンネルを立ち上げようと思ったきっかけとかは、まだだって当時19歳とかでしょ。
一番やった時は19ですね、
うん、
できっかけはそうですね、当時、
うん、
東京で、まあ、まあブレイクコアっていうか、まあ、あんまそういう、なんだろうな、まあ、本当ブレイクコアですね、そういうのが聞けるイベントが
なかったですね。
なかったんですよ、
うん、
まあ、あったっちゃあったんですけど、うん、やっぱメインじゃなくて、
うん、
割と、なんだろうな、エレクトロニカとか、
うん、
まあそうですね、そういうイベントだったんで、
うん、
割なんかあと当時関西のシーンがすごい面白かったから、
うん、
関西の人たちを東京に呼びたかったんですけど、
うん、
誰もその関西の人を東京に呼ばなかったから、
うん、
じゃあもう呼んじゃおうと思って、
うん、
であときっかけとして僕の友達で あの FRX って男がいて、うんうん、彼があのその2004年に、うん、あのオブナックスって大阪のアーティストのレーベルのところから
有名な方ですね、
あのアルバムを出して、うん、でアルバムを出したんですけど、うん、そのライブをやる場所がほとんどなかったんですよ、はいはい、まあ、ジャンルがジャンルつのがあって、うん、であんまりにももったいなかったから、うん、もうリリパしようよっつって、うん、でもそういうの面倒くさいからいいって本人は言ってたんですけど、うん、いやもうそれだったらもう俺が全部やるっつって、うん、でそれがきっかけで始めた感じですね、うんうん、
でもその7年間続けていくっていうなるとやっぱそのモチベーションみたいなものっていうのが常にこうキープしていくっていうのはなんかやっぱあったのかな。
そうです、最初はすごい今、まあ、正直情熱がすごいあったと思いますね最初の
今ないの。
いやいや、 やっぱり今はちょっと冷静にはなってますね。
マナちゃんはでも今そっか不定期開催か、
もうちょっとペースが、うん、ずっと使わせてもらってたミルクっていうクラブがもう今なくなっちゃって、
エビスのね、
はい、あそこが一番すごくなんだろう理解があった箱だったんで、うん、まあ、それにあったところでってなるとちょっとその場所的なところで、うんうん、なんかうーんっていうのがあって、
ミルク閉店後のマダちゃんってどこでやってたの？
スターパインズカフェと、
あ、スターパインズだったんですか、
はい、スターパインズで割とバンドが出るっていうのが結構、あの自分の中ではでかくて、でやっぱりバンドが出せる箱ってなると結構限られてきちゃって、でオールナイトでやりたいってなると、んちょっとやっぱものすごいでかいところで、まあ、ものすごいでかいっていうか、うん、まあ、ちょっと敷居の高いところじゃないとできないっていうのがあって、うん、まあなんかそうっすね、選びながら、うん、でちょっとペースダウンしちゃってますね、うん、でまあレーベルも始めたっていうのもあって、うん、まあなんかその2つ同時にやってるって感じで、うん、ちょっと、うん、まあ、あのイベント自体は少し最近あの落ち気味っていうか、うん、あの開催はちょっと不定期になってきましたね。
その代わり、うん、まあ、ギガヘルツミュージックストアという通販専門のショップを始めて、
はい、そうですね、うん、
そっちにパワーがいっちゃってる感じもちょっと
あるの？それもありますね、うん、そっちでのなんか活動っていうか、うん、まあ、やってて面白いっていうのもあって、うん、なんか今は、まあ、その3つをこううまくやりながら
っていう。そう、最初マダちゃんオーガナイザー兼ギガヘルツミュージックストアの店長って言ったけど、はい、マダチャンネルレーベルのオーナーでもあんだよな。
そうですね
3つあんだよな。
そうですね、
うん、であれね、ギガヘルツってさ、本来はもともとのそのなんだろう、メガヘルツがまずあったわけじゃん。
そうですね、
うん、そこら辺の話ちょっと。
あ、はい、うん、メガヘルツっていうのは、うん、なんだろうな、まあ、デザイン事務所みたいなところで、もともとまあ、知り合いではあったんですね。あの LKO って DJ がそのメガヘルツにいて、うん、で、まあ、その事務所に遊びに行ってる時にいろいろスタッフの人とかと話してて、うん、でそのメガヘルツの社長っていうのがメチクロさんっていう人なんですけど、うん、でその人にマーダーチャンネルのコンピレーションのジャケとか、うん、あとまあうちからリリースしてる CD のジャケとかを書いてもらってて、うん、まあ、最近そういうのが多くて、うん、でなんかじゃあちょっと一緒になんかこうなんだろう、自分たちの作品とか、うん、自分たちが面白いと思うものを、うん、まあ、自分たちでこうちょっと売ってみないかいみたいなお誘いを受けて、うん、あ、それはすごいいいなと、うん、あのやっぱり自分でいいと思って出した CD とか、うん、あとまあ知り合いとかもやっぱすごいいいわけで、うん、それをこうなんだろうな、もっと違うフィールドというか、うん、お客さんに届けるっていうのもあって、なんかお店っていうのをやるのはいいかなと思ったんですよね。
いやー、でもインディペンデント精神ですよね、本当、うん、レーベルもやって、ね、イベントライブができる場所もやって、うん、かつその売る場所も全部自分たちでやるっていう、これなかなか真似できないですよ、うんう
ん、そう、聞く場所みたいなのも作っちゃうっていうですね、うん、いうことですよ。
出してもらうところがないんだったら自分たち作っちゃえばいいっていうね、うん、
素晴らしい、
うん、見習いたいところ
です。見習いたいですね、うん、
で今ブレイクコアってどうなんですかね、うん、一時期すごいガー盛り上がって、
そうですね、
でもジャクジャクブレイクコアっていう時代があったけど、う
ん、ありましたね。
最近は、まあ、ダブステップとかにちょっとお株を取られたりしてあんまり目立たなくなってるけど、どうなんですかね最近面白いアーティストとかシーン自体は。
一応、まあ、ブレイクコアやっぱりあのデモとか、うん、いろんな国の人が送ってくれて、うん、まあ、そういうのはちゃんと聞かせてもらったりとか、うん、やっぱなんだかんだ言ってブレイクコアってみたいなのをやっぱ探して聞いちゃうんですよね、やっぱ自分が好きだから、うんうん、でやっぱまあ一通り聞いてなんですけど、うん、やっぱ正直クオリティ下がっちゃいましたね曲の。
あら、そうですか、
はい、でやっぱなんかなんだろうな、なんかちょっとみんなエイブルトンライブっぽかったりとか、うん、なんだろうな、あんまりちょっとこう、うーん、なんか IDM と同じで、うん、 なんかソフトウェアに負けてる感がありますね。
なんかもう技術だけ、手法ばっかりみんな似たり寄ったりだって、曲自体に個性がなくなってるって感じなのかな。
グリッチの VS 使いすぎとか、そういう、
あとタイムスリ
ップそのまま使う
そのまま使う、
なんか大体まあなんかなんだろうな、まあ、いろんなブレイクアーにもすごいスタイルが多いんですけど、
いろんなのありますね。
なんかタイムストレッチして、なんかガバキック乗せてみたいなので、まあ、すごい中にやっぱ飛び抜けてやばいやつもいたりするんですけど、
体プッシャーとかいまだにすごいもんね。
そうですね、まあ、でも彼はあんまりもうブレイクコア今実は作ってなくて、
違う感じだね。もうブレイクコアではないね、
もうちょっとなんだろうな、まあ、ベースミュージックやってて、でもやっぱ相変わらずブレイクコアなんだろうな、ライブではやってて、でまあリリースはしないですけど、まあ、一応もうほぼ内からだけそういうブレイクアテイストのものをちょっと、まあ、リミックスでやってもらったりとか、まあ、一応、まあ、先の話ですけど、一応そういう、まあ、カードプッシャーのそういう作品も出そうとは今思ってて、でも本人のテンション的には、まあ、もうそういうベースミュージックとか、まあ、今だったらジュークとか作ってました、ね、まあ、そういう方向に行ってますね。
日本のブレイクコアってデデマウスさんがその出てくる以前と以降で何か変わったりとかってありました？
あいや、どうですかね。
デデマウスが、まあ、初めてメジャーに行ったブレイクアーティストと考えていいのかな。
そう思いますね。流行った曲はブレイクコアのテイストがあるけど、
まあ、エレクトルかな、
でもアルバム曲とかそうじゃないのは結構ガッチガチのブレイクコアだったりとかして、
そうですね、
これエレックスなんだみたいなね。
うん、
あとそのローライフっていうイベントで、そのああいう激しい音でバーッとレイブが成立しちゃうっていうのも一つの現象だったのかなと。
そうですね。でもまあその時期的に考えると、デデマウスがその CD 出して売れてってぐらいから割と低迷期は入った気はしますね。
確かにタイミング的にはなんかブレイクだからメジャー感がなくなってったんだよね、逆に。
まあ、あとまあ日本、あでもまあ日本だけじゃなくてヨーロッパで見ると、ヨーロッパのテンション自体もやっぱちょっとその2007年以降ぐらいからやっぱちょっと下がってはきちゃってたわけ
ですね。すっげーたくさんレベルあったよね。
すごいありましたね。
それが今もう本当数えるぐらいしかないもん
ね。そうですね。一応2003年から2006年までがすごくて、やっぱ2007年になって日本が割となんだろうな、意識し始めた時期ぐらいからちょっとテンションが下がってきちゃった感は、
ちょっとワンテンポ遅かったんです日本。
そうですね、やっぱ一部のコアな人たちはすごい聞いてたとは思うんですけど、なんか思いのほか、まあでも全然別になんか死んだわけでもなくて、未だに
シーンとしてはあるんだよね。
シーンとしては全然ありますね。そうですね、すごいアンダーグラウンドなところでもあるし、日本だったらまあなんだろう、今だったらなんだろうな、 J コアの人たちもブレイクコアってスタイルみたいのやって出したり、なんかあと東方でもそういうのを見かけたんで、
普通にみんななんだろう、手法の一つとして取り入れてますね。ブレイクコアばっかりではなく、
そうですね、なんかまあそういう風になってて、でまああとまあヨーロッパでもでかいフェスのなんかテントのどっかに誰か、あのローテーターとか、あーベネチアンスのやつとかいるし、まあ、全然その盛り上がりっていうか、なんだろうな、まあ、ちょっと前に比べたら落ち着いちゃったけど、まあ今も続いてるって感じですね。
なんか新しい面白いやつが出にくくなってるだけであって、その大御所っていうか、まあそのブレックコアで今までずっと面白いことやってきた人たちは普通に残り続けてシーンは存続してるって感じ。
そうですね、まあ新しい人たちもいて、まあ面白い動きをしてる、
出てきてはいる
感じですね。でもまあまあ、正直言うとそれこそなんだろうな、ドロップザライムとかカードプッシャーとかが出てきた時ぐらいの衝撃はないっすね。
カードプッシャーすごかったもんな。あのミニも1曲リミックスお願いしたことがあって、あ
そうですね、
BPM400 ぐらいのキレンジャーって曲、
キレンジャーを本人がやりたいって言って、
1曲1分30秒ぐらいかなしかない曲を4分ぐらいに伸ばしてます、しかもいろんなサンプリングぶち込みまくって、まるで違う曲だったんですよ。うわこの人すげえなーと思って。
そうですね、
あの人はちょっと別格ですね。
何気にミディさんといろいろと、なんだろう、 制作面でいろいろやらせてもらったりして、割とミディさん側のお客さんの中でそういうブレイクコアとかを聞いてくれてる人がいるのかなってイメージありますね。
あのスピードコアもね、ブレイクコアと結構被ってて みたいで、ブレイクコアファンでスピードコア聞いてる人っていうのもやっぱ多いみたいなんですよね。
あ、そうです
ね。だから普通のハードコアとかそういうのに対するまたオルタナティブなんでしょうね、
でしょうね。だからいまいちこう本流のハードコアシーンに僕が入りきれないっていうのはその辺だと思うんですよ。
まあ乗り方が違うから、
うん、踊れるもんじゃない
からね。 DJ ユースって感じじゃないから、
誰も DJ 誰も使わないからね俺が。
そっか。いやでもなんか、そうっすね、ずっとイベントやってて、やっぱりこう外に出していきたいっていう意思があって、でもやっぱなかなかこうなんだろうな、まあ、ブレイクコアとか、まあ、そういう、まあ、人脈っていうんですかね、なかなか結構難しいところがあって、こう表になんかこう出していこうとするとアンダーグラウンドな精神がそれを邪魔するみたいなことがあって、
あります
ね、なかなか日本では難しかったんですけど、でもやっぱりやっぱ俺はもったいないなと思って、すごいいい音楽だから、
いい音楽は表に出なくちゃいけないんですよ。
そうっすね。でもなんかまあアングラでこだわりたいって人の、まあ、硬派な気持ちも分かるんですよね。もともと自分もそういうとこに、そういうとこのなんか気持ちも分かるんで、でもまあセルアウトしないで売っていくっていう方法も、あ、売っていくっていうか、まあ
世に出して、
世に出していくつのあると思ったなと思ってて、そういうのずっと考えてた時に、まあなんかずっとグルービーにフライヤーをあの置いてもらってたんですよ。でなんかちょっとしたきっかけでチャッキーさんと、まあまあ連絡を取るようになって、でなんかこうまあ、そういう音楽にも興味あるって、ブレイクコアとかにも、もともと
あそこハードコアテクノの店ですからね。
そうですよね。でなんか面白いことじゃあやりましょうよみたいな話をしてて、で割とその2006年ぐらいに一緒にコンピを作らせてもらったりとか、あとあれですね、マデストチキンダムのから出た、マデストスキルズっていうコンピレーションとかを作ったりとか、まあ、あと俺はあれですね、テクノーチ君っていうこのリミックスアルバムをうちから出したりとか、あとチャッキーさんとイベントやって、あ、それにミディさん出てもらったりとかして、
ま
あ、
なんか意外と関係は深いですね。
そうですね、割と自分としてはそういう日本の、まあ、いわゆる J コアっていうんですか、の人たちにこう聞いてほしいなっていう意思はあってやってきたっていうのもありますね。
J コアっていうとやっぱり、まあ、明るいキャッチーな曲っていうのがメインになってますけど、ブレイクコア、スピードコアみたいな、ちょっとスカムなものをこうアプローチはしてるんですけどね、なかなかこう入っていけないというか。
そうですね、
難しいですよね。その DJ ユースかあるかないかみたいなところがまず、J コア言っても DJ ユースなところが重要だったりするんで、
まあ、一部の海外の人がもう一色たる J コアと最近言ってくれるようになったので、まあ成功はしてるのかなとは最近ちょっと思ってますけども、なかなか難しいところです。
メジャーに、メジャーっていうかその分かりやすいところにドカンと出すっていうことは、なんかためらう必要はないような僕は気がしてるんですよね。
ないですね、別
に。それをドーンと出して、あ、セルアウトしちゃった、もうなんかなんだろう、アンダーグラウンド精神忘れちゃったとはならないと思っていて、
あのね、どんなにセルアウトしてね、どんなに有名だったところでね、基本は変わんないですよ、俺なんか特に。
で、まあ、それで大多数の人に目に触れるわけですけど、大多数の人は、あ、今アンダーグラウンドってこうなんだって思うだけですから、だからどんどん出して、なんかその中であの 1% でもイベントに行きたいと思う人を増やす方が、コアな人が増えていくんじゃないかなっていう
感じですね。
いいこと言った、俺
いいこと言ったよ。
素晴らしいですね。
いいこと言った、たまにはね、
ここだけ逆再生で
逆再生します、ね、
編集して
ディレイめっちゃかけたり、
ディレイめっちゃかけたり、グリッチかけたり
ブレックなだけだな。
いいこと言いそうだったらバババババッと
面白いですね、
真面目モード。
そんな梅ヶ谷さん、
はい、
まだちゃんこれから先予定はあるんですか？
年末にイベントをやろうかなっていうのがあって、まだでもちょっとフィックスしてないですね、
やっぱガイタレも読んで。
そうですね、一応本当はあれなんですよね、6月ぐらいにやろうと思ってたんですけど、まあ、ちょっと自信もあって、まあ、いろいろと立て直さなきゃいけないことが出てきちゃったんで、まあ、それをちょっと年末に伸ばそうかなという感じですね。
年内やってほしいね。
やりたいですね。
またドナサマーとドラムコーブスのコンビを呼んで。
ああ、もうドナサマーめちゃくちゃミディさんのこと好きですからね。
あの人俺の曲ずっとかけてるらしいね、
2年前に呼んだ時に、うん、スターパインズでやったんですけど、最後の曲ミディさんの Here We Go でしたね、
うん、なんで自分の曲じゃないんだ
そうっすね、
最後に客を、うん、お前らぶっ殺してやるよこれでも食らえって言って俺の曲かけるんだっていや自分の曲かけないよって言って
それがなんかあれっすね、日本だけじゃないんですよね、しかもヨーロッパでもやってるっていう、
うんうん、まあありがたいんだけどさ、うん、しかも Here We Go でちょっと古い曲だし
あ結構前ですかね、
もうだって4年か5年ぐらい前だもんな、うん、
そっかそっか、
うん、
さっきね番組始まる前にちょっと話したんですけど、うん、まあ、アジアのシーンが面白いんじゃないのみたいな話で、
うん、この間のあれですね、
うん、
中国の音楽シーンの話しました、
そうですね、足立さんの話もありつつ、うん、でブレイクコアとか、まあ、こういうジャンルも絶対アジアでも好きな人が
いますね、
いるはずで、
中国はいましたよ確か、うん、なんとか
シャンスイっていう
シャンスイってレベルもありますし、 あとなんとかチェンソーとかいうやつがしょっちゅう
出
る、
チェラチェンソー
違いますねそれ日本の方です、
それ日本の方ですね、
なんだっけな、うん、なんとかチェンソーとかしょっちゅうメールくれてて、あと香港バイオレンスとかもあれも中国の方ですね、結構ハードコアシーン、スカムっぽいハードコアシーンっていうのはあるんですよ、
うんうん、
中国にも、
台湾でもね、台湾でイベントした時に、うん、ブレイクコアやってますって言ってアルバムの CD を渡されたことありますよ、
うん、どうでした内容は、
すごい、いやちゃんとブレイクコアだった、うん、A 面ブレイクグワー切り刻んでて、うん、こんな暴力的なことやってんだと思って、で、うん、久しぶりに最近その人のページ見たら解散しましたって
書い
て
あって、
ああもうやってないんだ
まあ多分周りに誰もブレイクコアを理解してる人がいなかったんじゃないかと
早すぎたっていうね、
うん、ハードコアのアキラっていう人も確か、うん、あの人も
アキラでした、
いやアキラですよ、アキラって名前の人がいて、
それ、あの人も確か、それが香港バイオレンスの人って、
それが香港バイオレンスの人なのかな、
そうですね、
へ
スピードコアとかですよね、
あの周辺はまあちょっとハードコアシーンっていうのがあるみたいですけど、多分眠ってるハードコア、スピードコア、ブレックコアってあると思うんですよね、
あるでしょ
う、そうですね、
まあストレス半端ない国だと思うんであ
とね、まあ、最近関係ないけど台湾で J コア作ってる人がいて、
ああ、うん、聞きました、うん、確か
3R2 って人かな、
うん、
でね、まあ、Facebook で友達になったんですけど、うん、ちゃんと日本の J コアっていうか、うん、まあ、シャープネルのサウンドとか、うん、M プロとかを研究して、
台湾から J コアが出てくるっていうのはある程度予想できてた、
予想できるけどやっと来たって感じなん
ですね、うん、やってきたって感じですね、
ね、台湾のコミケとか僕行ってるじゃないですか、
うん、
同人音楽全然ないんですよ、
うん、
全然なくて、どこでこういうの売んの、コミケとか出してんのって聞いたら、うん、いやコミケ音楽全然なくてねみたいなことを言っててね、
うん、
だからもう本当ネットぐらいしか活動する場所がなくて、うん、なんかね、してほしいし、してあげたいなっていう気持ちになりましたね。
確かモブスカと東京の次の J コアマスターズに 3R2 入ってたような気がするんだけど、うん、
マジで
誘ってひょっとしたら俺の情報間違ってかもしれないから、もし間違ってたらここカットしますもし、うん、合ってたら、うん、そのまま流すんで、ちょっと J コアマスターズチェックしてみたらどうでしょうか、
うんうん、そうですね、うん、すごいクオリティも高いトラックだったんでね、
うん、出てきます、まだまだアジアこれから来るね、
どんどん増えると思いますよ、
うんうん、さっきこれ収録前に、うん、K-POP の話してて、
うん
うん、国策でやってんだよね今ね、日本で K-POP をしてるっていうのが、うん、でさっきちょっとびっくりしたのは、台湾では J-POP より K-POP の方が売れてるっていう、
今はね、
うん
うん、そうなんですよ、
レコード売り場とか、
うん、売れてるかどうか、まあ、現地にいるわけじゃないんですけど、まあ、人に聞く話、台湾の友達聞く話では今もう、すごい少女時代とかカラーとかが、うん、まあ、東方神起はちょっと前とかからすごい人気あるよと、
うん、
まあ、日本のアーティストも人気あるんですけど、うん、なんかやっぱり勢いが韓国の方があるのかなっていう感じがしたなと、でレコード屋さんに行っても、
うん、
まあ、いろんなコーナーがあるんですけど、日本とは違って、
うんうん、
もちろんその台湾のチャートってのもあって、
うん、
それとは別に、洋楽のチャートと日本のチャートと韓国のチャートっていうのが、
うん、
1位から20位ぐらいまでこうなんか縦にダーンと長いやつがどんどんどんってあって、
うん、
もうそれぞれもう分かれてて、
うん、
日本と違う感じですね、うん、だいぶ、うん、
韓国からブレイクコアで出てこないのかな、
いや出てきてもおかしく
ない、そうっすね、
ちょっと聞きたいね、
作ってるやついるでしょ、
デジタルハードコアとかなんかアジアでなんか昔あった気はしたんですけどね、
うんうん、っていうか掘ってないの、そこら辺は、
いやアジアは俺全然っすね、
掘ってほしいな、
来ますよこれから、
掘れる人間って梅ぐらいだ、ね、今ブレイクコアの紹介する義務があるの、
サウンドクラウドとか今ありますもんね、
ありますね、
もしかしたらアジアとか、
うん、
すごいアティテュードの高い、
ひょっとしたらヨーロッパより全然面白い、まあ、こんなこと言っちゃ言い過ぎだけど、面白い人いるかもしれない。
そうですね、
なんかね、アジアらしいこの泥臭い感じとか、いわゆる日本人がこう洗練されてきて、これやっちゃちょっとなんかダサいなっていうことをドカーンとやっちゃう人たちとか、
でも今聞くとちょうどいいっていうのがあるかもしれないですね。
そういうのが面白いっていうのが、
洗練されてる音楽で今つまんない傾向ちょっとあるもんね。もうみんな洗練されちゃってるから。
ああそうですね、ガチャガチャした感じ、
打ち込みの敷居が低くなっちゃったから、誰でもある程度ちょっと頑張れば、クオリティの高いもの作るようになっちゃったんですよ今。
そうですね、
逆に今泥臭いものが受けるんじゃないかしらっていうのはちょっとありますね。
楽器の流通の問題とかあって、やっぱり、まあ、俺台湾のことばっかなんですけど、まあ、台湾でのある楽器屋ってやっぱりロックの、ギターのエフェ
クターとか、ね、ギターベース、
そういうのがいっぱいあるんですけど、DTM の機材っていうのが全然ないと。
あ、そう、
入ってきてないんだって。で特に DJ に関する DJ ミキサーとか、ああいうのももうほぼないっていう店があって、高調鎮とかも毎回なんかアメリカから直輸入で買ってんすよ、DJ 関連の機材とか。で、まあ、でもそれはハードウェア の時代で、ソフトウェアで何でもできるようになってきてるから、だからこれから DTM をする人っていうのは急激に増える可能性があるなと思うん
で。やっぱでも増えてますよ、これからどころか、現時点で。
だからドカーンと行く可能性はありますね。
それこそね、学生で高校生ぐらいでもちょっとアルバイトしたらすぐフルセット買えますからね。
そうですね、まあ、あとフリーのなんか簡単なやつだったら結構あったりするから、
そうです、フリーでもそこそこのもの作れますから今、音楽に対する敷居が非常に低くなってるんで。
そうですね、
海外は遠征とかはした経験は？
僕は一度も
ないですか。
外出たことないですね。
あー、マーダーチャンネルでヨーロッパツアーとかやったら面白いんじゃない
やりたいですね、日本人のアーティスト連れて。
流通はどうですか、海外流通とかは？
流通はドイツとイギリスに置いてもらってますね。
ああなるほど。じゃあ一回そこに行ってみるとかいうのもね、きっかけとしては
それもありますね。普通に泊まるところはアーティストの家に泊めてもらって、観光とかしてみたいですね。オランダとか
絶対面白いと思います、そういうの。
ドイツとか
みんなで行ったら楽しいよ、ドイツとか特に。
ミーさんありますよね。
僕は半年ぐらい住んでました。
あ、そっかそっか。
あれ半年だったの、長いね。
いや厳密に言えば2ヶ月ぐらい途中で帰ってきてから4ヶ月ぐらいなんだけど、
行って帰って
です。
あれとドイツはなんかブレイクは強いイメージありますね。
なんかあっちのなんだろう、上の方に行くにつれて強くなるみたいですね。チェコの方とか。
あ、そうなの。
そうですね。
寒いところに行く方が強いの？
なんだろうね、寒いとこって激しい音楽が多いんですよ。
だよね。
フィンランドとか、
メタルとかそうでしょ。汗だくなるようなやつが激しい。
なぜかね。
確か
に
そうだな。
逆にオーストラリアも多いよね、あったかいところ。
ああ、そうですね。ナセンブルテンも。
ナセンブルテン懐かしいですね。
パッセンジャーオブシット。
あ、それもありますね。オーストラリアの人は面白い人多いですね。トーカッターとか。
意外とね、オーストラリア穴場なんですよ。
へー。
ハードコアも実はオーストラリア入ってたりするんですよ。
結
構イベントもあったりとか。
オタク気質もちゃんとあるっていうことなのかな。
でしょうね。カンガルーとコアラだけの国じゃないんです
よ。行ってみたいですね。オーストラリアはちょっと行ったことないんでね。
いや、大陸縦断とかしてみたいですね。
大陸縦断、オーストラリアの、めちゃめちゃ広いよ。
縦断って縦？
縦断は縦だよね。
縦だったらそんなきつくないんじゃない？
縦でも砂漠でしょ、ほとんど。
砂漠だよ。途中街なんもないよ。
なんもないよ。
水曜どうでしょうでやってたら見たけど。永遠砂漠みたいなとこ走ってるだけで。
パリ高みたいな感じだから、普通に。
でも楽しそうだって。
楽しいと思うよ。
途中さ、塩岳のほら、湖とかあってさ、真っ白だね、一面。景色的には良さそうだった。まあ、つまんないだろうけど。
まあ、面白いだろうけど、辛いだろうね、だから。
辛いだろうね。
マーダーチャンネルの今日 CD を何枚かこういただいて、
あります、
ね、手元に僕あるわけですけども、うん、これ全部ジャケットがすごい絵が細かいんですよね。
手が込んでますね。
手が込んでるんですよね。これがちゃんとバーコードが入ってて、
そうです、まあ、そりゃそうだ。
50から始まってるんで、これどこの国のコードなんですか、50は。
いや、これは流通会社に取ってもらってるんで。
あ、そうなんですか。
あんまりよくわからないですね。
海外流通前提。
あ、そのっすね、そのドッケビ Q っていうのだけは、イギリスのレーベルと共同で出したんで、
はいはい、
そのイギリスで CD を作ってるんですよね。
へ
で日本でステッカー貼って、そっちが日本用のバーコードですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
すごいことしてますね。でも
これ FFF のジャケットすごいよな。
それは本人が作って
これなんだ、もともとあるネタを切り張りしてるのかな。
そうですね、KLF のロゴとか、うん、あとまあ本当有名な昔のなんだろう、ハードカーのレーベルっすね、
うん、
すごいね、のロゴが山ほどある感じです。もともと FFF はそういうデザインをやってて、
いやこれ真面目な人じゃないと作れねえもん
ね。適当にはできないですね。
今も何タイトルぐらい累計で出されたんですか。
CD 自体は11枚かな。
すごい、
2枚ぐらいですね。
アナログとかもあるんですか。
アナログは、3枚出てるんですけど、うん、それは他のレーベルがうちからライセンスを取って出すって感じですね。
ああ、なるほど、
はい。
配信とかも考えてます。
配信はもううちは絶対やらない方向で考えてます、
ね。あ、やらない方向
で。やらないんだ。
やらないで、うん、やっぱりアーティストとかからの話は来るんですよ、うんうん、
え
ー、あとリスナーからも、はいはい、買えない、買えないっつうかまだやってくれみたいに言われるんですけど、うんうんうん、なんか僕個人的にはやり、あんまやりたいとは思わないですね。
うん、
できれば CD で、で、まあ、ヨーロッパでも買えるようにはしてるんで、
うん、
そうっすね、できたら、落とさずちゃんと買ってほしいっすね。
なるほど、もので、
うん、もので聞いてほしいっていうのありますね。自分は普通にデジタル配信は買うんすよ、
うんうん、
買うんすけど、うん、やっぱ自分がやるとなったら、
うん、
もので CD で形に残して、うん、なんか売りたいというか、うん、出したいってなるんですね。
やっぱデータでも最近自分でも買うんですけど、うん、なんか思い入れがないんですよね、データで買っちゃうと。
そうですね、
まあ、そうね、うん、
多分
PC の中の一つのファイルになるだけだからね、
うん、
なんかハ
ードディスク壊したら終わりだし、ね、
そうそう、
ああそうですね、なんかなんだろうな、すごい思い入れがある、本人作ってる本人も思い入れがあって努力もしてて、うん、デジタル配信になるんだろうけど、やっぱ買っちゃうと、
うん、
なんかやっぱMP3 だよなとか、
うん、
なんかいまいち、まあ、本当にいい曲は来るんですけどね、うんうんうん、なんかやっぱちょっと違うかな、やっぱ手に取ってとか買いに行ってとか、うんうん、まあ、家に届くとか、
うん、
そういうのがあってなんかまたいいのかなってなりますね。
なんかやっぱその物で売るってことが付加価値なんですよね、やっぱCD、まあ、買ってもリッピングして自分 PC に落としてから聞いてるんで、
うん、
結局 CD そのまま聞いてる、聞いてはいないんですけども、
うん、
でもやっぱ物から、物があるっていうのがね、
うん、
思い入れにやっぱつながりますね。
そうですね。
アートワークとかをこう手に取って、
うん、
このなんだろう、ライナーとかを見る感じとかね、
うん、やっぱジャケ、こう視覚情報があるとないじゃ大違いですよ。
そうですね、うん、あと友達に自慢できる
、うん、
これ買ったぜとか。
あ、そうだね、そうですね、う
ん、車にちょんと乗せておくとか家に置いておくとかで、
うん、
あ、なんかこれ好きなんだっていうのが周りに伝わる感じ、
う
ん、
ファイルで買っちゃうとこの曲買ったぜってファイルごと送っちゃいますからね
そうですね
そうそうそう、
まあ、一応うちのまあ、レーベルというか作品もその、うん外国のレーベルがライセンスして、まあ、それはデジタル配信になってるんですけど、うんまあ、うちから出したのはまだやる予定は一切ないですね。
うん、
やっぱまあ当分はこのままで、
うん
まあ、もしやるとしたらまたそれは別のレーベルとかを立ち上げて、
うんうん、
そういう考えでやろうかなという感じですね。それこそクラブトラックとか、うんまあ、そういうのだったらまあいいかなという、うんあんまりそういうネットレーベルとかも俺はあれかなって感じなんで、
うんうんうん、まだまだ CD で大丈夫と思います、
うん、
そうですね、
うん、CD の火を消したくないですね。でもね、
そうですね、
そうですね、
本当に大丈夫だと思いますけどね。アナログもなんだかんだ言ってすごく残ってますからね、
うんうんうん、そうですね、
うん、特にこういうなんつうかまあクラブという限定された空間でかける音楽じゃないですか、
うん
うん、こういったものはパッケージで売った方が多分残りやすいと思うんですよ、
うん
う
ん、
そうですね、
はい、ということで、
ということで、今回は、うん、マーダーチャンネルオーガナイザー兼、レーベルマーダーチャンネルのオーナー兼、うん機械列ミュージックストアの店長、
はい、
梅くんにゲストに来ていただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
でコーナー行きますんで梅君にこのまま残ってもらって、
はい
まあ、横で、まあ、ヘラヘラしてください。
わかりました、
はい、
ではコーナー行きましょう。
コーナー行きましょう。
炎上寺を見た。今回長いのが一発、
うん、
ラジオネームとつまるさん。先日沖縄県某所で真っ赤なレンタルバイク原付に特異気にまたがる炎上寺さんを目撃しました。炎上寺さんはなぜか狩牛ウェア柄のカリウシウェアって何？
あれですよ、アロファシャツっぽいやつでね。
ああ、沖縄の人がよく着てる。
そうそうそう、うん、
かりゆしウェア柄の全身タイツを着用しており、全身タイツ
どういうこと、
その様子がその様子があまりにも気になったので、私は後をつけてみることにしました、うん、しばらくは快調な走行でエンジョルさんも上機嫌そうでしたが、はい、気づくと道は大渋滞、エンジョルさんは近道をしようとしたらしく、車の間をすり抜け脇道に入りました、うん、しかしそこは米軍基地内へと通じる道、うん、あっという間に屈強な米軍兵士かっこ黒人 5,6 人に行く手を阻まれたエンジョルさんでしたが、うん、ここでエンジョルさんはついに俺の名は海を越えたとでも思ったのでしょうか。原付から降りるや否や、うん、Thank you, thank you. You are Batman. But I'm a very bad. I'm a mafia. と叫び、うん、エンジョジのシャシャシャを始めようとしたところで、兵士たちが一斉に飛びかかり、身柄を取り押さえました。その後どうなったか知りませんが、ニュースで見ないのできっと追い返されただけで済んだんでしょう、うん、しかしガチの外交問題に発展しかねない勢いだったので、今後行動を慎んでください。
注意されてますね。
注意されてますね。
ついね、
怒られてますね。相変わらずですね。
相変わらずですね。
シャッシャッシャのブームでマフィア、もう自分でマフィアだと思い込んじゃってるんでしょうね、あの
人。俺の家族は全員マフィアとかそういうね、うん、
あれ我々は考えた話なんですけどね。
まあでもあれを基地の中でやったらどうなんでしょうかね。
どうなんですかね。バッシングされるじゃないですかね。
されるんですかね。
うん、まあ意外と受けるかな。
意外と受けるかな。印鑑証明とかで誰も通じないとか、ね。
日本人がアホなこと言ってるなっていう。あれ全部英語の歌詞でやり直してると。
あ、あでもね、英訳上がってるでしょ、ネットに。
あ、そうなの？
シャッシャッシャの誰かが英訳してくれたの
って。あ、歌詞だけか。
うん。I'm a bad man. I'm a fat man. とか言って。俺は太い、くるくる回るとか。I'm fat man. I'm rolling. って書いてあって。なんだよ、それっていうね。
印鑑証明はそのまま言って
る。いや、サーティフィケーションなんちゃらって。なんちゃらかんちゃらサーティフィケーションって書いてあったよ。
マイファミリーオールマフィアとか。
マイファミリーオールマフィア。マイブラザーイズなんちゃら。
それ実際歌ってもらおうよ。
歌って英語版な。英語版作って、それを YouTube に上げて海外でこう、うん、エンジョージの、エンジョージーズシャッシャッシャ。
果たして叩かれるのかどうかと。
で向こうの人に分かるの、だってローダウンだけですからね、だってそれ。
でも、なんだろう。
ビーバーエアコンとかわけわかんない
よ。俺のジーンズは太いとか。
あ、それは
わかる。そこら辺とかは。
それは分かると思うね。
叩かれそうな気もするけどな。
俺は悪い。
うん。
うん。結構俺が目が悪いとか意味わからないですからね。
まあ別に意味は分かんないですからね、もともと日本語でも。
いやってる価値ありますね、
やってる価値ありますね。うん、そんなわけで、エンジョージを見た、例のごとく、嘘目撃情報を、どしどし募集し、どしどし募集って俺でよく言ってるけどさ、うん、おかしいよな。
なんで
どしどし送ってくださいは分かるけど、うん、どしどし募集しております
ので。それはおかしいわ。
おかしいよね。
それはおかしいよ、それは。
あれ自分で放送切れて気がついた、なんか変なこと言ってた
もん、ね、どしどし送ってください、
どしどし送ってください、
はい、
スピードキングオフィシャルブログに、うん、募集アカウントありますんで、そちらの方に送ってください、はい、ということで、歌えんじょうし、
うん、
今日も一個、ラジオネームグランシャトーがおませさん、
うん
うん、この人もちょっと常連化してますね、おばばさん、みみおさん、こんにちは。
誰だよ。
人生ですね。
いないよ。
卓球さん、卓球さんじゃないんだね。
おばばさん、みみおさん。
おばばさん、みみおさん。
豚尾とかね、あとね。
豚尾っていたっけ？
高橋豚尾って
言われ
て。
ああ、いたいたいた。あと、グリソンキム。
グリソンキム。いたね、高橋豚尾さんはね、
いましたね。
高橋豚尾さんはその後テクノでね。
あ、そうなの？
高橋テクトニクスっていう名前でね。
あの、畳って人は滝になりました。
畳は滝。
誰でも知ってます。
ミミオさんもなんか音楽活動やってなかったっけ。
ミミオさんは、モリッシー来日の時にモリッシーに抱きついて連行されたりしてました、ね。うん、電気グループのオーナーに日本で行ってました。
はい、
おばばさん、ミミオさん、こんにちは。エンジョージさんを48年集めた ENG48 なんかどうでしょう、
うん、
どうでしょう言われてもな。
はい、ENG ね、
ENG、 シャッシシャッシャッシャ券のついた CD を出したり、うん、広い王子が部屋に泊まり込んだところを激写されたり、
泊まり込むんだ。
妙に顔のパーツが真ん中に寄ったエンジョルさんが総選挙で1位になったり、うん、もちろん ENG48 脱退後は即 AV デビューです。過去タイムストップもので身動き一つせず、女優に好き放題されるコンビニ店員役だって。
こういう投稿よこすとの秋元康に消されるぞ。
うん、聞いちゃいねえ、こんな番組。広い王子が泊まりに来る。
うん。シャッシャッシャ券って何なんですかね、何をするんですかね。
握手券みたいなもんなんですかね。
握手券、握手の代わりにシャッシャッシャをしてくれる、うん、エンジョジ
ー。渡すと。
渡す。
シャッシャって言って、トゲゲにやってくれる。
ああ。なるほど。うん、
妙に顔のパーツが真ん中に寄ったエンジョーさんとかあんま触れない方がいいんです。
それの方がいいですね、これね。
それの方がいいですね、うんうん、分かる人だけ分かってください、
はい、48人いるってことなんですか、炎上さんは。
炎上さんが、
ね、48人集める
なかなか難しいですからね、炎上さん48人集めるの
難しいですよね、うん、なかなかいないですよ、
一人で十分だって。
あ、でもそう、日本の、ね、人口が1億2000万人いて、うん、その中にこう炎上さんにすっごい似てる人の顔だけを抽出するなんかプログラムかなんか作ってさ、
あ、はいはいはい、
でバーッとこうスーパーコンピューターで回して、うん、48人炎上寺そっくりの人を集めてみたいね。
それで総選挙して炎上寺さんじゃない、うん、人が受かっちゃったらどうするの。
この人が炎上寺に近いっていう、
うん、52歳の公務員の人とか。
でも炎上寺さんそっくりなんだ、うん、
その人は炎上寺さんって呼ばれるわけだよね、弁議所。
それがオリジナルなわけですね、うん、
シャシャシャとか覚えさせなきゃいけない、
覚えさせなきゃいけない、うんうん、
はい、はい、歌炎上寺のコーナーどんどん脱線してますが、もうこれ歌じゃないもんだ、
その歌じゃないじゃないですか、これ全然歌じゃないですよ。即デビューですとか書いてますよ、うん、ちょっと歌も先週言いましたけどもね、うん、なんか歌詞を送ってくるのありですよと、
歌詞を送ってくるのありですね、うん、
はい、
コード進行とか書いてあると、ね、ひょっとしたら弾き語りができるかもしれない
かもしれないですね、はい、
まあこう脱線も OK だけどね、
別に、うんうん、脱線しかしてないからね、
今のところ脱線しか
出るしかしてないから、
うん、まあ難しいと思うんです
よ、難しいけど、まあ、適当に書いてくれてもいいですよ、
うん、炎上さんに歌ってもらいたい歌ってのがそもそもあんまりないだろうからな。世間はそれほど炎上さんに興味がないだろう。
いや別に炎上寺にこだわらなくても自分の思った通りの歌を歌わせたらどうかって、もう炎上寺が歌うわけじゃないからあれか、
もう炎上さんじゃなくて、
うん、
ミ
ディに歌ってほしい、
郷ひろみにこう歌ってほしいと
か。なんで郷ひろみなの。
もういいよ、どんどん出せしいいよ、
出せしいいよ、
うん
うん、じゃあ歌を送ってきてくれと、
うん、
はい、
うん、誰それにこういう歌を歌ってほしい、
そしたらミディがモノマネして歌ってくれますと。
いやいや、できる限り。
できる限り頑張ります。
できる限り、はい、頑張りますので。
はい、
まあ、つまんなくなったらこのコーナーごとやめます。は
い、ということで、
はい、
歌炎上寺のコーナー。
コーナーも、スピードキングオフィシャルブログの方で、うん、募集アカウントありますので、そちらにどしどし送ってください。
メールね、送ってみてください。はい、では、告知のコーナー行きましょうか。はい。はい、じゃあ、ミディさんから、
今週は。はい、もう、いや来た。
うん、いや来た。
で、ワードコア、
はい、
8月7日、うん、渋谷天寺楽市、
うん、
昼イベントです、
うん、
昼間からやりますので、
うん、
皆さん遊びに来てください。いろんなハードコアアーティストが見れますよ、と、うん。
はい。
で、スピードコアダンディトリプル X の再販版が、うん、そこで発売になりますので、
はい、
そちらをゲットしたい方もおいてください。うん、あとは冒頭で言ったあれだ、ネタ。
ネタ。
ね、なんだ、無料配布 CD の一番最後に入ってるおまけ。お聞きたい人も、
うん、
遊びに来てもらえたら、
そうですね、
ゲットできますので、
はい、
まあ、聞かなくてもいいんだけどさ、うん、はい、次バブルビー、
はい、イベントはちょっと、まあ、9月までなくてですね、
うん、
リリースがありますと、
うん、
8月の13日、まあ、コミックマーケットの方で
コミックマーケット
初めて出すんですが、はい、スピードキングのデステクノのシリーズですね、
ですね、
あれのボリューム4がですね、うん、出る予定でございます、遅れなければ、
うん、
はい、
今回メンバーはもう発表したら大丈夫？
まだ発表してない
し、できない、
え、もうちょっと先かな、
もうちょっと先、
はい、
まあ、ちょっとギョッとするようなメンバーが、
そんなにギョッとするでもない、ブログに載せますので、
うん、
そこにみんなねツイッターでね見たらね、うん、RT してくれたらいいんじゃないかな、
RT を
RT してくれたらねいいんじゃないかなと、
FX ツインとか
FX ツインとかはい、いいと思いますので、
はい、
はい、皆さんぜひチェックしてください、うん、はい、では梅さんの方から
告知
があれば、
特に今のところ予定はないですね、
うん、店の宣伝とかしとけば、
っすね、今ウェブショップだけなんですけど、うん、GHZ ミュージックストアっていうのをやってまして、
はい、
今検索、ギガヘルツっていう、うん、まあ、検索かけていただいたら出てくると思うので、
お、
そこで、うん、ミディさんの CD とか、
うん、もううちのも置いてありますね、
そうですね、
うん、
もう売り切れちゃったけど、おじぎりくの CD とか扱ってたんで、
うん、
まあ、そういう、まあ、極端ななんか音楽を探している方がいらっしゃったら、うん、ぜひちょっと見ていただけたらなと
思います。 GHZ ミュージックストア、
はい、
ギガヘルツミュージック
ストアですね、ですね、
はい
はい、
やっておりますので、
はい、
じゃあこのスピキのブログにリンクを貼っておきますので、
ね、そうですね、
ここから行ってくれるのもいいかなと、うん、
はい、スピードキングも取り扱ってもらえますか、
うん、ぜひ、うん、
ぜひお願いします、
ね、はい、ある意味極端だと思う、うん、
極端ですか、まあね、2011年にデステグノになってやってるとこないですからね、
ないですね、うん、
はい、
はい、
そんなわけで、これくえ第9回です。
9回目ですね、はい、今週もね、サバコ先週に続きまして、
はい、
またサバコ、
そうですね、2週連続で、サバコで、
そして機材も変わりましてですね、
音良くなってますね、
音良くなったと思いますけども、スピキンレディオ時代のですね、マイクとミキサーセットをですね持ち込みまして
脱会してきました
移動しました、はい、サバコに持ってきましたので、はい、この音質でね聞きやすいかと思いますので、
はい、
これからも
よろしくお願いいたします、ということですね。ということ
で、はいはい、では、今週もお送りしました、バブルビーミディのこれ食えますか、
はい、
ゲストにギガヘルズミュージックストア、そしてマーダーチャンネルの梅さん、
はい、
お願い
しまして、あのブレックコアのですね、結構 奥深い話がね聞けたかなと思います、
は
い、
ブレックコアで興味のある方は、うん、ギガヘルズミュージックストア見てください。
そうですね、
お願いします、
はいはい、ということで、ではまた来週。